松田彦俊です。皆さん、いい二次元ライフ過ごしてますか？今ね、どうなんでしょう。今外めちゃめちゃ雨降ってるんですけど、あの雨の音はね入ってるんでしょうか。ちょっとね、お聞き苦しいってほどではないとは思うんですけども、あの気になったらすいませんということで、3ヶ月ほど前にも、行いました松崎漫画賞、こちらのですね、4月から6月期の、漫画についてもちょっと行っていこうということで、今回も一人で、今回ね、誰かね、ゲストというか誰かと一緒にやろうかとも思ったんですけど、そうなるとどっかでね、会議室かどっかで収録することになると思うんですけど、僕今ね、タブレットで、ボイスレコーダーのアプリでこれ今録音してるんですけど、その漫画の情報とかね、皆さんからいただいたメール、ありがとうございます。皆さんからいただいたメールなんかをパソコンのモニターに映してるんですね。で、実際に他のところで会議室でやるってなると、そのいただいたメールとか漫画の情報とかをプリントアウトして、でタブレットはボイスレコーダーのアプリでやって、タブレットの、まあ、他の画面見ながらも多分できるとは思うんですけど、まあめんどいなと思ってもう今回も自分一人で、ちょっと松崎漫画賞、開催させていただきます。これですね、前回ですと、1月から3月期、今回ですと、4月1日から、6月30日までに、発売された漫画の単行本の中から、おすすめを皆さん、5つ送ってきていただきまして、で僕が勝手にもう僕の独断と偏見だけのベスト5松崎漫画賞を発表していこうと。この間にも、ね、別の漫画賞発表されて、漫画賞が発表じゃないかな、なんかエントリー作がね、いくつか発表されたりしましたけども、まあ、相変わらず選者に松崎和俊の名前がないので、いやもうこの熱持ちで続けていくしかないなと、この松崎漫画賞。というわけで、逆にもう僕一人の独断と偏見ですので、だから皆さんからもね、あのメールもいただいておりますのでね、ちょっと紹介していきましょう。ありがとうございます。前回の感想からですね、いきましょう。ありがとうございます。こちらを、ごきげんよう、アゼッチと申します。前回の松崎会を聞いて推しの子1巻から3巻を購入しましたが、とても面白かったです。高校生のうちの子たちもドハマりしました。次回も期待しています。ありがとうございます。いや、何が嬉しいって、やっぱり自分がこれいいよって言ったのをきっかけに他の人も面白いって言ってくれることが、やっぱりね、こういうことをやってて、何かを紹介するね、配信なんかをやってて、やっぱ一番嬉しいですからね。いや、ありがとうございます。高校生のお子さんがいるっていうことは、結構もう人生の先輩、いやでも俺30、今年8だから年下の可能性もあるのか。怖い。次のメールいきます。次のメールいきます。 まあ、松崎漫画賞2021冬発表感想ということで、来ました。匿名希望の方ですね。ありがとうございます。毎回の配信を楽しく聞いています。松崎漫画賞の回も楽しく拝聴いたしました。松崎さんが個人で選ぶのを恐縮されていましたが、結果の5冊はいずれも松崎さん個人が露出しているように感じられました。露出？露出？何？俺すっぱだかなの？漫画、それも物語があること、目標があり、その道のりがある漫画が、を選ばれているように見受けられました。まあそうかもですね。展開を期待して楽しまれている気持ちが伝わってきました。僭越ながらコミック効果での書評者としての立場を含んでまで松崎さんの選択肢だと思います。選択眼だと思います。ありがとうございます。そうですね、コミックウォーカーさんというところでコラムを毎週書かせていただいておりまして、そのせいで、まあ多分、角川さんの漫画を選びがちの可能性があると。そうですね、ちなみにこの松崎漫画賞というのは僕がこの3ヶ月以内に出た単行本を自分が読んだ中からベスト5なので、まあ、週に1回角川さんの漫画を読んでるので、まあどうしても角川さんの漫画が多くなってしまうかなというのは、まあ、前回もね、言いましたけども、なんかツイッターでね、なんか、それ言うならもうガンガン忖度しますよみたいな言った方がいいんじゃないかっていうご意見もね、いただきます。これ逆でね、選ばないかもしれないっていう なんかね、プレッシャーもあるので、そうなると角川さんにね、すごく申し訳なくなるっていうの周りのちょっと先手と言いますか、言い訳を先に言わせていただいた感じなんですよね。ありがとうございます。なんか目標、でもそういう漫画なんかね、でもすごく心揺さぶられるっていうのはそういう漫画かもしれないですね。その物語とかストーリー性があるとか目標があってとかいう感じかもしれないですね。続きもあります。四つ葉とのランドセルの大きさの描写への着目、タイヤリでしたの漫画的表現への言及、フリーレンはフリーレンが勇者の後をたどることでヒンメリについて切り返していく物語だと評されたのは私が気づかなかった物語でした。アイドルマスターについては溢れる愛に全く履修していない自分でも光を浴びたような気持ちになりました。ぜひ履修してください。で、第1位の推しの子については何よりも展開の妙、3巻のでの一休みと思わせておいて最後での急展開、私が連載読者のため単行本としての構成が考えられていると分かり、これも発見でした。エロ漫画についての言及もせめて作家名のみならセーフなのではと勝手に期待しています。なるほどね。私は、キクラゲ先生、ペンネル先生、ペンネル先生、はい、キュービー先生、猫又直美先生がひいきですと。アニメは毎期の評価があるのですが、漫画についても3ヶ月ごとに行って俯瞰する回が、継続されるのを祈っておりますと。ありがとうございます、匿名希望さん。まあエロ漫画先生のね、名前何人か上げてくる。これまあその後にカッコ書きでね、単に私が快楽天ビースト読者なのですが…といただきまして、まあな、わかります。ああこういうラインなんだなっていうのがね、なんとなく伝わりました。ただ漫画について3ヶ月ごとに、俯瞰できてるのかというのは若干自分の中で不安ではあるんですけども、まあおさらいをねできるということで、まあだって漫画はね、だって後からでも買えますから、まあ買えなくなることもありますけどもね、今こうやって電子書籍が幅を聞かせるって言い方は絶対ダメだよな。ね、普及してき、電子書籍が普及してきた中ね、その、まあ、これ面白いと思ったらね、すぐ読めるような状況だし、まあ、紙は紙でね、他の人に、気軽にね、貸すことができるっていうようなものありますから、まあ、皆さんお好きな方法で、いや、気になったものあったら、買って、まあ試し読みもありますしね、読んでいただければと思います。ということで、メールで募集しました、この4月から6月期の、この聞いてる皆さん、リスナー記者さんからの、おすすめ漫画 のね、メールいただいておりますので紹介していきます。大船記者ありがとうございます。松崎さんはじめ皆様ごきげんよう。ごきげんよう。今回面白かった漫画ということで一つに絞ってあげさせていただきます。を、シーボですね。そう、もうあの濁点か半濁点かもう分かんないんだよな。シーボさん原作、佐藤俊光さん作画担当の野球漫画リトルブルの4巻です。あらすじは最速160キロを投げる女子高生エミちゃんが、高校男子高校野球に混じって甲子園を目指すというもので、今回はその地方大会の準決勝です。相手は無名の高校、そして選手のほとんどがウェイ系で野球で戦うというより野球を楽しむのがメインで、これまで逆転勝ちで準決勝まで上がってきた高校です。ただ、違っていたのはこの高校、進藤という中学時代に日本最優秀だった選手がいたのです。この進藤というキャラが狂気に満ちたキャラで面白く、いろいろやらかして一度退学し野球をやめていたのですが、今のチームメイトの野球を楽しむということに触れ人間らしさを取り戻し不気味な雰囲気を放つようになったという、このキャラでスピンオフ一本かけるのではないかというライバルキャラです。片谷恵美ちゃんも連載当初は恋する乙女で片思いの先輩がいたから野球を続けていたのですが、チームのため勝利のために覚醒していきます。覚醒した恵美ちゃんの投げる重い球の描写があるのですが、これが独特で面白いです。ああ、なるほどね。はい、残念ながら次巻の5巻で最終巻なのですが、女子高生が最速160キロを投げる強さ、そして脇役からライバルキャラまで個性が濃すぎるのですが、また短い分面白かったので今回メールをお送りさせていただきました。ありがとうございます。次は単行本以外にもウェブ読み切りとかで面白いのがありましたらお送りしたいと思いますので取り上げていただけると幸いです。あ、そうですね、エントリーと言いますか、一応メールで来たのはね、あの一通り読むようには自分はしているので、あの今回前回に比べてメールの数がねやっぱりちょっと減ったので、その分ちゃんと読めました。前回はね読んだんですけど、今後はちょっと読めないかなと思ったんですけど、少ない分読めました。ありがとうございます。ありがとうございます、もおかしいですけど、そうですね、これウェブでもね、ウェブでもというか見れるんですけど、ではもうね最終回迎えてまして、8月に最終巻5巻が出るんですかね。そして男の子に混じって男の子のふりして女の子が、ピッチャーとして活躍するという、やっぱりそのなんですかね、やっぱり僕はその男装の霊人みたいな、もう古い例で申し訳ないですけど、ときめきメモリアル伊集院霊が大好きで、あ、ネタバレ大丈夫かな、2021年にときめきメモリアルのネタバレ大丈夫かな、これだいねえ、ちょっとごめんなさいね、ちょっとネタバレ注意でお願いします皆さんね、はい、だからね、そうですね、おすすめしていただく分には読み切りなんかでもね全然送っていただければ、まエントリーはねちょっとできないかと思いますが、ぜひ送っていただければと思います。ありがとうございました。続きまして、あ、達夫編集長松崎様、ご同席の皆様すいません、僕一人なんですよ、こんにちは、はじめまして、初めてメールを送ります、デコと申します。ありがとうございます。さて、2021年4月から6月に発売した漫画単行本の中で面白いと思った漫画は、和山山さんの女の園の星2巻です。女の園の星の方ですかね、イントネーション的には、何がどう面白いのか説明するのがとても難しいのですが、登場人物の目がみんな程よく死んでいるのが私個人としては大変面白いなと思う点です。なるほど。大抵の漫画やアニメはみんな目が輝いていて、とてもじゃないがあの世界の住人であったとしても混ざれる気がしませんが、女の園の星の登場人物は目に光が少なく、この人たちの中にだったら混ざってみたいとちょっと思わせてくれます。特に主人公の星先生が勤務する女子高の生徒のみんながとても力のない目をしていて、あの中になら私がいても許される気がすると思ってしまいます。褒めてますよこれはね。目が輝いていない人たちがするテンポがいいわけでもない 会話のテンポがいいわけでもない会話の中に時々ぶち込まれるクワガタボーイとか恐れ入りますというような変なワードが笑わずにいられないのですと。魅力のですと、クワガタボーイ恐れ入りますというワードがどうかしのが意味不明だと思いますが、気になったらぜひ読んでみていただきたい作品です。とても私の文章では面白さが説明できないので…と、いただきました。ありがとうございます。これ僕の周りでも結構読んでる人いるんですね。女の園の星、あの僕の知り合いの、あの芸人しながら、あの作家、放送作家やってる僕の、まあ、大体同期ぐらいの芸人がいるんですけど、もう読んでて、その人が言ってたのは、あの同世代の人とこの漫画の話をすると、なぜかみんな動物のお医者さんっぽくて面白いと言うっていうことを言ってて、僕ね動物のお医者さん読んでないので、あの分かんないですけど、でもそういう人が結構多いらしくて、まあ作品の面白さを別の作品でね、あの表現するのはちょっとあの失礼かなとも思うんですけど、まあだからこの動物のお医者さん好きな人はちょっともしかしたら面白いと思えるかもねっていう進め方はね、ちょっとできるかもしれないので、そういう意味でちょっとご容赦いただければと、思うんですけど、あーそうですね、不条理でもないんですけどね、まあ女子校を描いた漫画ってね結構いろいろあるとは思うんですけど、女子高生の無駄遣いとか、女子高生の無駄遣いってあれ女子校だったっけ、女子校でしたよね確か、違ったっけ、あれやばい、記憶がやばい、やばいやばい、怖くなった、次行こう、クールミント記者いただきました。松崎住職こんにちは。2021年4月から6月に発売された漫画単行本の中で面白いと思ったものを2作品紹介します。1作品目、山のすすめ20巻、作者は白先生、連載はコミックアークスターね、アニメ第4期の制作も決まった山のすすめですが、今回の20巻では、主人公の葵とお父さんが新潟県、あこれなんて読むんだっけ、これ糸川市でしたっけ、糸の魚の川って書くの、ちょっと今調べますね。ちょっとちゃんとこういうことがあるからね、ちゃんとメールの下読みってねしないといけないんですよ本当は。ちょっと待ってくださいね。あ、糸魚川市、よかったじゃないわ、糸川、ちょっと間違ってましたね、すいません申し訳ないです。糸魚川市にある翡翠海岸へ翡翠を探しに行くという話があります。はい、女子高生の娘がお父さんと2人でお出かけしてくれるなんて最高ですよね。このように山のすすめの見どころの一つに親子の仲の良さが挙げられます。ひなたとお父さんも仲がいいですし、ココナちゃんとお母さんも仲がいいですね。となるほど、新潟県にの翡翠海岸へ本当翡翠を探しに行くっていう感じですね。親子ね、親子仲がいい、まああるんでしょうけどね、三次元、まあ僕も別に悪くはないですけどね。突然ですがここでクイズです。20巻では翡翠海岸の話の他に、葵と日向が東京23区内で一番高い山に登るという話もあるのですが、その山とは何でしょう。ヒント、標高 25.7m と周りにある高層ビルよりも低い山です。正解はと答えを言いたいところですが、正解が気になる方はぜひ山の隅20巻を読んでみてください。なんだこのプレゼン力のあるメールは。ちなみに僕はね、まあ知識として知ってますこれはね、はい、クイズでよく出るんですよね、23区内で一番高い山みたいな、はい、ありますので、まあ、気になる方はぜひ、読んでみてください。山の隅20巻ですね、もう発売されております。そして2作品目、カメラ始めてもいいですか2巻、これ作者シロ先生で連載をヤングキングアワーズです。山のすすめの作者シロ先生が2019年から連載している漫画です。シロ先生は登山だけではなくカメラも趣味のようで、漫画本編で登場したカメラやカメラ用アクセサリーについての解説ページもあります。 あらすじを説明しますと、ネクラで自分のことが嫌いな女子高生ミトがアパートの隣に住むおしゃれなお姉さん千里から写真のモデルになってくれないかと頼まれるところから始まりますと。千里が撮った写真の中の自分はいつもの冴えない私じゃないみたいと感じ、これをきっかけにミトはカメラに興味を持つようになるという物語です。簡単に言うとカメラのすすめですねと。ただし山のすすめと違うのは、どうやら親子の仲は良くなさそうということです と, というのもミトは実家の近所の高校に受からなかったため家から追い出され、家から追い出され高校生ながらココナちゃんが住んでいるような古いアパートで一人暮らしをしているのです。そんなちょっと重たい設定のある主人公ですが、2巻では女子数人集まって水着でバーベキューやったり、水着を着た生徒会長の写真撮影をやってみたりするなど、肌の露出多めの話がたくさん収録されております。どうですか、少し気になりましたか。山のすすめが好きな方であれば楽しめるかと思いますので、カメラ始めてもいいですかもよろしくお願いいたします。これもシロ先生のファンですね、クールミントさんは。いいです、もうこんなもう個人の趣味思考バンバン押し付けていただいて大丈夫です、ありがとうございます。2作品と言ってて2つとも普通にシロ先生のね、漫画でございますね。まあ山のすすめが20巻で、カメラ始めてもいいですかが2巻ですね。どちらも、まあ、今期というか4月から6月の間に発売されておりますので、皆さんぜひ、読んでみてください。で、続きまして朝記者からいただきました、漫画松崎住職の漫画大好きって書いてますけど、そんなコーナーじゃないですよ。朝さん、松崎住職の漫画大好きじゃないんですよ。ね、題名に書いてくれてますけど、まあ、題名はね、自由に書いていただいて大丈夫なんですけれども、はい、まあ、ありがとうございます。おすすめコミック、それはもちろん、石塚千尋、フライングウィッチ第10巻です。はい。この巻では連載初期から気になっていた誠の帰省が描かれているのが大きなポイントですと。魔女修行のために下宿している弘前から実家の横浜に戻る道中での出来事や誠の幼馴染と繰り広げられる依頼解決のドタバタは日常系ファンタジーの本領発揮という感じで、ワクワクするエピソードがいっぱい。そしてその鍵に隠れて、この巻では魔女を統括する魔法協会が誠たちに特別な感謝を寄せていることが明かされるのですが、その意味深なセリフからはこの作品が長期戦になりそうな雰囲気を感じさせてくれますと。ちなみにフライングウィッチは別漫画での連載は9年目ですが、作品の時間は半年も経っていたので、正直誠が高校を卒業するまでにあと何年かかるかは想像を絶します。とりあえずアニメ2期をプリーズっていう終わり、メールの終わり方なんかもう何年前のオタクだよっていうプリーズまあでもね、面白かったですね。まあね、朝さんとね、朝さんと同じぐらいっていうのは、まあどうも僕もフライングウィッチはね、欠かさず買って、まあ、僕はねアニメから入った口なんですけれども、だいたい別冊月刊マガジンでの連載でね、だいたい6話7話くらい一巻に入ってるんですけど、だいたい2ヶ月に1回ペースなので連載が、なんでもう年1なんですよね、単行本が。なのでもう1年のもう恒例行事みたいな感じになってますね。このフライングウィッチの単行本を買うと、はあ、今年もフライングウィッチの時期は終わりって、なんか自分の中でなんかピリオドを打つような、そんな気持ちです。はい、というわけで朝記者、これからも漫画、松崎住職の漫画大好きのコーナーに、メールを送ってきてください。こちら最後のメール、こちら老害記者の落ち武者ですと。あ、落ち武者記者ありがとうございます。ハイスコアガールダッシュ1巻、押し切りねすけスクエアエニックスを紹介させていただきます。 原作漫画もアニメも大好評のうちに終了したハイスコアガールから11年後を描いた作品です。主人公は前作のダブルヒロインの一人、日高小春。28歳、独身。母校の中学で教師をしています。可憐な美少女だった彼女は美しくグラマラスに成長し、さぞやモテモテかと思いきや、前作でゲームに興味を持つ前以上に冴えないつまんねえ教師になっていました。ゲームからもすっかり遠ざかっているようです。と、ここで一度話はそれますが、作者の押切蓮介先生の主なフィールドはホラー漫画。ドロドロした恐怖世界を幅広く扱ってきた漫画家さんで、ラブコメのハイスコアガールはかなり異色な作品なのです。そうですね。僕の別のポッドキャストですけど、三平さんと、ドイチューさんと僕でやってる二次元再大使の夜というポッドキャストの、そのドイチューさんがね、もう結構古くからの押し切り連介ファンで、むしろその、ホラー系の方をね、好きって言ってる、ミスミソっていうね、結構、救いのない、めちゃめちゃ救いのない漫画とかもあるんですけど、そういうね、漫画を好きな人なんですけど、土井さんっていうのは、が好きな漫画さんですね。そのホラー漫画家の押切蓮介に多大な影響を与えたのが、伝説のホラーアドベンチャーゲーム、夕闇通り探検隊。多感な中学生の人間関係や少年少女の心の闇をリアルに描いた異色のオカルトゲームでした。そして、ハイスコアガールダッシュは、いわば、押し切り版、夕闇通り探検隊だということを、押し切り先生の YouTube ライブでご本人からお聞きしました。はぁ、なるほど。言われてみれば、パワハラやセクハラが横行する教師たちの人間関係や、いじめ、暴力、不登校など、問題山積みの担当クラスは、コミカルなハイスコアガールとは違い、陰鬱な雰囲気を醸し出しています。確かにちょっと違う感じしますもんね。むしろ同じように夕闇通り探検隊をリスペクトした夕闇特攻隊や実写映画にもなった悲惨なサイコホラー、ミスミソ、先ほど言いましたミスミソなどに共通する人の心の闇の香りがプンプンします。もちろんハイスコアガール的な要素もあります。理不尽なトラブルに巻き込まれピンチに陥った瞬間、小春の心の中に前作にも出てきたストリートファイターシリーズの隠しキャラが炎のオーラをまとい降臨する場面は圧巻。前作のもう一人のヒロイン大野葵の成長した後ろ姿が小春の記憶にクローズアップされるシーンもあります。いやー、このハイスコアガールダッシュはある意味押し切り作品の集大成なのかもしれません。押切先生自身もここから夕闇通り探検隊に見立てた3人の中学生を軸に物語を展開し、その後にハイスコアガール的な要素を強めていければとおっしゃっていました。未読の方はぜひ手に取っていただきたいと思います。熱量と無視数への投稿に YouTube ライブでの発言を引用することを快く了承していただいた押切蓮介先生に心からの感謝を捧げます。ありがとうございました。これは YouTube これは聞いたってことですか。これ言っていいですかって、その、まあ、YouTube なのでコメントチャット欄みたいなので書いたってことで、ちょっと怖っ怖っって言うとちょっとあれですけど、あ、なんかわざわざ許可取りものでいただきました。ちゃんともう裏付けは裏取りはされてるわけですね。ありがとうございます。なんか押切先生もなんかすいません、ありがとうございます。なんかはい、格ゲーの配信とか、はい、たまに見てます。ピコピコ少年とか大好きです。はい、聞いてはないよ。聞いてはないと思うよ、これ。この漫画は3月25日発売でしたが、前回の締め切りが 3月22日でしたし、募集の空白期間に埋もれさせるにはあまりに惜しいので、対象を3月23日から6月20日までに発売された作品と解釈して送らせていただきましたということで、そうなんですよね。これ3月末にね、前回の締め切り後に単行本を発売されてるんですけれども、なんでね、まあ、今回、まあ、ちょっとこういうメールを送っていただいたという、まあ、エントリーというかしていただいたということなんですけども、まあ僕もね、ハイスコアガールダッシュは、一巻買ってますし、まあ面白かったんですが、4月1日から6月30日までの単行本ですので、無効とさせていただきますね。 まあ、だったらなんで締め切り6月20日なんだっていうね。まあまあ、これ、それはもう、まあまあまあです、もう。ただ、この漫画いつ発売されたっけの裏取りの時に、あれ ?3 月20、え、何日みたいなんで確認するのがめんどいからですね。めんどいので無効です。すいません。ただ、一応ね、年末はまあ多分だから10月から12月に発売された漫画単行本のね、話とかすると思うんですけども、だから年明けに今年の年間の松崎漫画大賞もちょっとやろうかとは思ってはいますので、その時にね、もし皆さんのおすすめする5000の中に入っていれば、それもね、送ってきていただければ、まあもちろん、今までいただいたメールと作品が被っても全然大丈夫でございますんで、まあ、その時もね、ちょっと期待して待っていただければと思います。うわぁ、すげぇ、30分も経っちゃった。というわけでですね、メール紹介いただきました。ありがとうございます。皆さんメールいただきまして。というわけで、続いては、私が選んだ、松崎漫画賞ベスト5の、そうです、松崎漫画大賞4月から6月期のベスト5の発表です。皆様お待たせいたしました。ただいまから松崎漫画賞2021春の発表をさせていただきます。先ほどですね、前回のこの漫画松崎漫画賞の音源を確認して、あ、この回のタイトル松崎漫画賞2021冬だったんだと思って、今改めて松崎漫画賞2021春と言い直しました。あとですね、先ほどのメール紹介してた時点ではまだ僕、このベスト5をまだ決めかねていまして、それぐらいね、本当ギリギリになって僕が愛読してるというか、ずっと買ってる漫画だったり、あと前、まあ、欲しいなと思って単行本ようやくなったっていう漫画がね、結構発売されて結構選ぶの難航しましたし、あと前回紹介したからって今回紹介しないみたいな、まあね、その週刊誌なんかは3ヶ月に1回ぐらいのペースで単行本発売されますから、でもだからといって外すのもなっていうので、割と真剣に選びました。アニメ化するっていうので紹介する、いやそれちょっとあれだなとか、なんかいろいろ、なんかいろいろ考えちゃって、まあでもね、先ほどのメール紹介から、リアルに40分間を、空けまして、この松崎漫画賞2021春の発表をね、させていただくことになりました。ありがとうございます。これですね、先ほどの、メールで、送ってきていただきました皆さんのおすすめ漫画も、は、確実にエントリーされまして、まあ僕が読んだってことですね。僕が読んだ中からこの4月から6月、2021年の4月から6月に発売された漫画単行本に限らせて、読み切りとかはね、ちょっとね、外させていただくんですけれども、この漫画単行本の中で、よかったものを、もう、これも順位、もう主観のみで発表させていただきたいと思います。では、まず第5位。ひとりぼっちの〇〇生活8巻。8巻完結巻ですね。こちらついに、最終回を迎えました、ひとりぼっちの〇〇生活。まあ、アニメもね、放送されていましたが、僕はね、ちょっともう5巻の終わりぐらいから、ちょっともうこれ読むたびにね、その涙腺がもうバカになるぐらいなんか泣いちゃうんですよね。まあ、 よなんかその今まそれまでの4巻分とかの積み重ねを踏まえてこんなに今ぼっちに、まあ、友達ができたんだよ、できてるんだよ、なんかねそれのいろんなクラスメートを受け止める器の大きさって実はぼっちにはあったんだよっていうのをなんか分からせられるというか。でここに来ての、第8巻最終巻、これねやっぱりその僕、まあ、最初の方から割と気になってたこれねあの漫画の、主人公というか、まあ、キャラクターたちがみんなね、あれなんですよ、名前がおなかぺことか双子の先、双子の次とかね、根が真面目とかね、分かりやすいんですよ、名前が。先生が教えてるようですからね、もうハイスクール鬼面組を思い出すような名前なんですけど、その中に第1巻の割ともう本当に最初の方から出ている山田花子というキャラクター女の子がいまして、その子とぼっちがずーっとなんか距離が詰められてないまんまこの3年間この連載のね漫画軸の世界観の中ではもう3年間置いたんですけど、いよいよ最後友達になるのはこの山田花子だったっていうね。でまあそれだけならね、まあなんとなくちょっと感づいてというかねあったんですけど、その中でのそのここの理由この最後に持ってきた多分意図的なものなんですけども、まあこれまあ本文の中から抜粋しますけど、花ちゃんは誰よりも普通と、普通すぎるサンプルみたいな子、すごい言い方ですけど、ぼっちが友達になったこのクラスの人たちにはいろんな個性があっていろんな形で友達になってきたでしょと。でも花ちゃんは普通、普通におしゃべりできて普通に友達になれる子、入学当時のぼっちにはできなかった普通の友達作り、クラス全員と友達になる最後が普通の子、もうぼっちは普通に友達を作れるはずよっていうので、最後にそのぼっちはねその、まあ、クラスメイト全員と友達になるっていうね目標を持ってこの3年間、中学3年間を過ごしてきたんですけど、そのぼっちが最後に友達になるのが、その特別なことをしない、ただ普通にいろいろ世間話をして普通の会話をして、それで友達になるっていうごく普通のことをできるようになるまでのぼっちの成長物語だったんだっていうのがこれ最後でね分かるようになったりとかがね。でまあ最後の最後のねかいちゃんとの涙の対面、その前に友達をね一コマずつ紹介するところとか、いやーもうちょっともう涙腺がちょっともう今ね読み返しながらこれ喋ってるんですけど、やばいですね。その中にもコメディ色がねちゃんとついてるのもやっぱり面白いですし、漫画と漫画の間の幕間と言います幕間だったり最後のおまけページだったりとかも、最後はこれで本当に終わりなんだなっていうね締め方をしてるので、これはちょっと読んでいただきたいですね。まあ、一人ぼっちの丸々生活、勝尾先生の、漫画でございます。第8巻、オレンジの、カラーですね、カバーは。さあ続きまして、第4位、異世界おじさん。こちらくしくもですね角川の漫画が2つ連続で続いてしまいましたあんま押し出さん方がいいんですけどね、あんま押し出すことはないんですけども、こちら異世界おじさん、しかもアニメ化がついほんと先日、まあ、漫画単行本発売と同じタイミングぐらいで発表されましたけどね、こちら異世界おじさん第6巻、作者さんの名前が、ほとんど死んでいる先生です。ほとんど死んでいるさんという名前ですね、ほとんど死んでいる先生のほとしんさんというね、ほとしん先生という呼ばれてますけども、の異世界おじさんでございます。ま あ、そうか、一人ぼっち、まあいいか、あらすじをざっと説明しますと、今ね、異世界転生ものっていうのがね、今数多くありますけども、この異世界おじさんは、一度異世界に行って、戻ってきたおじさんの、その異世界でのエピソードトークだったり、あと、この、異世界に行ってた何十年の間での、現実世界とのギャップ、笑っていいと思って終わるのかっていう話だとかっていうようなね、まあギャップというか、それをまあ面白がるコメディなんですけど、その中でやっぱりちょっとトピックとなってるのが、このおじさんってめちゃめちゃ顔がね、モンスター顔してるんですよ。オークって呼ばれてて、向こうからはもうオークとして扱われて、もう討伐されかけたりとか、もうとんでもない扱いを受けるんですけど、その中でね、なぜか、ちょっとハーレムっぽくなっていくっていう。で、それを現世で見てるおじさんと、おじさんの、息子じゃないですよね。おじさんの姪じゃなくて、あれ、なんていうんですかね。姪の逆。姪の男版。え、おいだ。おいっ子の、なんで、おいも出てこなくなったよ。と、その、おいっ子の幼馴染の女の子が、その過去の異世界での映像を見ながら、いや、これは、これこうじゃないって言っても、ツンデレのね、ツンデレさんってみんな呼んでるエルフが出てくるんですけど、おじさんが異世界に来る前までは、まだツンデレという概念がなかったせいで、この子は俺に出れているっていう感覚がないまんまずっと過ごしてる。もう本当に俺なんかやっちゃいました系の、このおじさんの見た目で。そのギャップもね、面白いんですけど、このとうとう6巻にして、エルフの、このツンデレさんが、ようやく、おじさんの名前を教えてもらえるっていう、遅いなぁ。だってもう、ツンデレさんは、おじさんに、もう、なんでしょうね。もうだから、なんか指輪みたいなのももらって、もうウキウキしてたりとか、え、これは、あ、みたいななってたり、そんなもう、めちゃめちゃもてあそばれてんですよ、おじさんに。それでもずっと一途にね、このオーク顔のおじさんを好きで居続けてくれて、で、とうとうおじさんの名前を知って、で、おじさんから、そのツンデレさんのね、名前も、本名も教えてもらって、で、お互いの名前を呼び合って、デレデレするところなん、いや、こん、ああ、そっか、ツンデレってそっか、真正面に書くとこんな可愛いし、っていうところからの、え、そんななんかシリアスっぽいファンタジーの感じバンバン出てる展開になるのっていう、この、高低差っていうんですかね、ギャップが、ああ、面白い感ですね。まあ、どの感でも割と寸形あるんですけど、いやー、これはなかなか、いい、やっぱ面白い、好きですね、異世界おじさんは。それで言ったら、そのおじさんのね、おじさん、セガのハードが大好きなんですけども、セガ愛もこの間でも、ちゃんと出ておりますので、楽しんでいただいて、セガファンも、セガファンの火が燃えるっていう人もね、楽しんでいただければと思います。異世界おじさん、ほとんど死んでいる先生ですね。漫画でございます。6巻、発売中でございます。さあ、続きまして。第3位が、田舎に帰るとやけに懐いた褐色ポニテショタがいる4巻。またガラッと変わりますね。こちら、ビミタ先生という、作家さんの、田舎に帰るとやけに懐いた褐色ポニテショタがいる、まあ、通称ポニテショタですね。こちらがですね、まあ、これ4巻で完結となります。この巻ね。これね、あ、これも角川だ。後から気づいた。 わあ、なんかすいません、すいませんっていうことじゃないですけど、これね、いや、ストーリー的には田舎に帰ってきたその社会人のね青年が久々に遊ぶ、あれ社会人じゃねえか、高校生かな、大学生か、もうそれもすげえあやふやなんですけど、その青年が、田舎に帰ってきて昔遊んだ男の子と再会したら褐色になって髪伸ばして、その髪をポニーテールにして、なんかやたら可愛いっていう、そうっていうね、お話なんですけれども、だからサマーウォーズのね、カズマを僕らはね、ほら、ずっと女の子だと思ってたじゃないですか思ってたじゃないですかって思ってた前提で喋りますけど、なんかそれにちょっとね、感覚、こっちの感覚的には近い感じがするんですけど、でもね、この終わり方がね、なんかね、要はショタ側なんかちょっと言葉遣いがちょっとあれだな、そのショタ側がね、もうなんか兄ちゃんのこと好きだけど、今までの好きとは違うこの気持ちなんだみたいな感じになるんですよ。でも言ってもそんな、昔から仲の良かったで、別に BL 漫画なわけではないですから、この漫画なので、だからそういう、ね、最終的にそういう結末にはならないんだろうなみたいな感じにはね、うっすら思ってたんですけど、これね、終わり方びっくりしたのが、めちゃめちゃこんなエロい関係になるのではないか、グヘヘっていう思ってたら、そこまででは絶対ない、そうはならないんですけど、ただ僕の思ったよりは、おお、こうちょっと踏み込むっていう終わり方したのがちょっと衝撃で、おお、なんか次の夏も楽しみだなって、なんか次にこの2人が会う時がまたなんか楽しみになるなっていう終わり方をしてて、だからもうこれ最終巻ですけど、まあね、その続編とかね、まああるのかどうかわかんないですけど、続編あってもなんかそこに期待できるような終わり方をしていて、これはちょっと、いやー、すごいなって思いましたね。あ、ここまで踏み込んでくれるんだっていう気持ちですか。あとこのポニテショタがね、タンクトップ着てるんですけど、やっぱり無防備なんで、すげえ、乳首がチラッチラ見えてるんですよ。それがエロいですね。まあ、もうこれはもう完全に僕の、個人的な、もう、趣味ではありますけども。まあね、みんな友達だったりとか、その田舎のね、友達だったりとかの話とかあるんですけど、まあ、にしてもね、うお、ここまで踏み込むんだっていう、衝撃があったので、これはちょっと3位に、ちょっと、ランクインさせていただきました。いやー、そうですね、すごいテンション上がります。テンション上がる漫画です。続きまして、第2位がですね、これ、なんか前にもね、熱文字で一回言ったことある漫画なんですけども、そのビスクドールは恋をする第7巻。はい。こちらはですね、こちらヤングガンガンで、連載中の福田真一先生の漫画でございます。その着せ替え人形と書いて、そのビスクドールは恋をするという漫画でございます。ひな人形を作っている家系で、 あのじいちゃんと共に、お父さんかな、おじいちゃんかと共に、生活している男子高校生が、コスプレが好きな、ギャルと、クラスメートのギャルと会って一緒にコスプレの衣装を作ったりしていくという、まあ、ざっくり、めちゃめちゃざっくりですけどいう漫画なんですけども、ここのね、あの、まあ、コスプレのね、あのそのメイクだったりとか、そのウィッグとか、あのどういう風に体型をみたいな豆知識はもちろんあるんですけども、やっぱりこの2人の恋愛模様といいますか、このラブコメの感じ、ヒロインの、マリンちゃんっていうね女の子なんですけど、ギャルのね子ですけど、がもうめちゃめちゃ五条くん、その主人公のね、そのひな人形を作ってる、もう寡黙な、何考えてるかクラスのみんなからわからないと言われてるような、その寡黙な五条くんを、はシュキシュキシュキってめちゃめちゃ言うんですよ、心の中で。なかなかね、やっぱり最近の漫画って、この二人、お互い、自分の気持ち気づいてるのかな、気づいてないのかな、周りから見たら付き合ってるのバレバレなんだけど、本人たち全然その気持ち気づいてないなっていうのがね、割とありがちだと思うんですけど、もうマリンちゃんは五条くんのこと好きすぎて好きすぎてしょうがないぐらい好きなんですよ。なんかね、それが、なんかその、なんかその、なんかね、ちょっと面白くて、だったりとか、でも、なんか水着見せるとかは、なんか、あんまり抵抗がなかったりとか、なんか暑いし海に行くべみたいな感じ、みたいな。そのギャルの行動力に五条くんが圧倒されるみたいなね、展開がもうあったんですけど、この7巻は、まあその、そのいろいろ文化祭のね、まあその文化祭の前にもねあるんですけど、ちょっとあれマリンちゃんが他の男からナンパされようとしてるみたいなところに五条くんがやってきてみたいなね、いうのあるんですけど、文化祭でまあいろいろコスプレをすることになったマリンちゃんが、みんなの学園祭の出し物として、でその衣装も五条くんが作るっていう。だからやっぱりその家がひな人形を作ってて、ちょっと地味で、あ、まあ、クラスのみんなも結構ね、まあ言ったらウェイ系なんですよ。でなかなかクラスに馴染めずに、あんまりこういう自分のこともまあ、表に出すのが苦手だしっていうので、なかなか馴染めなかったんだけど、コスプレの衣装を作れるなんてすげえじゃんってみんなから、この、一気にみんなとクラスの一員になれる。で、さらに、この五条くんが、学園祭ってね、まあいろいろその、例えば喫茶店をやるってなったら、なんか、いろんな、何かいろんなものを準備するとか、まあその五条くんはそれに加えてコスプレの衣装も準備しないといけないですから。とかなんかね、なんかついたてみたいな、用意したりだとか、学園祭のね、門をね、作ってるような人もいますでしょうし、そういうのいろいろやってると、コスプレの衣装作ってる時間がないっていう時に、クラスのみんなが、そう、言えないんですよ、五条くんは自分からは。いろんな、でも僕がなんとか頑張れば大丈夫だからっていうところをね、そのクラスのみんなは背中を押してやるんですよ。お前をこっちはどうにかなるから、お前は衣装を作ってやってくれと。そのマリンにだけ任せたらとんでもねえことになるぞっつって。マリンちゃんは不器用だから、自分でコスプレの衣装を作れないってなって、五条くんにね、依頼するっていう、まあ、第1巻の最初の方のお話があるんですけど、っていうので、うんって、それに対して五条くんが、そのクラスのみんなの励ましに対して、うんって、なんか、それが、なんかクラスの一員、なんか一人ぼっちの〇〇生活の時も見ましたけど、なんか今まで打ち解けてこれなかった人が、なんかみんなの仲間になるっていう話に僕弱いのかもしれないですね。まあ、僕がそういう青春を送ってこなかったからなんでしょうね。もう 高校はね、まあ、特にクラスの女子から集団無視を受けるっていうね、過去を、送ってきてたので、だからこういうのに憧れてるのかもしれないです。でそれもクラスメイツのクラスメイトのそのとの仲間感とこのマリンちゃんとの恋の行方みたいなのの、なんかすごく今までの、 あの7巻ね、迎えるまでもちろん今までも全部面白かったんですけど、この巻はちょっと僕の中での満足感っていうのがすげえ高い巻だったなと思いますね。そのビスクドールは、恋をする第7巻でございました。さあ続きまして第1位はですね、ブルーピリオド10巻。これね、まあ本当に今更なんですよ。まあ、2020年とかね、その、まあでも去年か、結構いろんなね、漫画の賞とかにランクインしたりとかして、で、まあアニメ化も発表されて、もう本当に今更感はすごいあるんですけど、でも僕は10巻でちょっと改めてちょっと刺さりすぎてしまったというか、あ、こちら、ちなみにアフタヌーンで連載しております、作者が山口翼先生のがですね、まあ、ざっくり言うと美大に行く漫画、美大を目指すって高校生が、10巻ではもう美大に入って、その仲間たちといろいろ生活していて、まあ、これもなんか、これも学園祭だ、そうだ。学園祭で、学園祭っていう言葉にも俺弱いのかな、俺の高校の時の学園祭なんてなんか合唱コンクールぐらいだったもんな。出店とかもうなんもなく、あ、でもこれは違うか、学園祭もあったけど、そうか、この10巻今から紹介する巻のあらすじ、そう、全然把握できてない、すいません、なんかグダグダで、すいません。なんかその発表会みたいなのをね、その美術の発表会をしないといけないっていうので、でも主人公はそのいろいろ思い悩んで、これは どうすればいいんだみたいなことに、まあいろいろ思い悩む、その青春群像劇みたいなのの、それで矢口くんですね、主人公の矢口くんがいろいろ思い悩むっていうのの答えが出るっていう感なんですよ。これがまあまあ、美術館に行っていろんな絵画を見て、でまあそのね、あのクラスメイト の, あの同じ美術のね、あの美大に通ってると言って、まあ、それの一緒に行ったこの感想を聞いて、あ、そうなんだってちょっと自分の中で覚醒する言葉が、これちょっとまあちょっと引用になっちゃいますけど、ちょっと言いますけど、最近美術の見方はこうあるべきと思って、そういう感情すらなかったことにしてた気がする。そういう感情っていうのは、好きかどうか、好きっていうよりこの作品、絵画のことを分かるですね、その一緒に行った子が言うんですね。その分かるっていう感想を聞いて、そういう感情すらなかったことにしてた気がすると。だからもうこうあるべきだみたいなことにとらわれすぎていてと。で、その、まあ、ちょっと端折りますけど、その美術館にいる他のお客さんが、この絵、首長すぎじゃないって、ちょっとクスクス笑いで言うんですけど、そしたら心の中で、そうだよと。でもそこに葛藤はなかったのか。三角とか丸は偶然なるわけじゃない。でもそれも含めて、この画家はこの描き方を選んだんだ。アートってすごく不自由で自由だ。何かを好きになれないのは悪いことじゃない。だからってつまらないって言葉で終わらせたらそれ以上の発見はない。ヤウレンスキーの青白い肌色泥が、ジャコメッティの細い人間の像が今すごく愛おしくて優しい。俺、生まれて初めて作品に対して感情を持った気がするっていうね。俺、ここ、いやー、ちょっとなんか心に刺さってしまって、ここの答えを出すところが。これがね、僕はこれって多分いろんなことに言い換えられる気はして、これね、まあもちろんその美術をテーマにしてるので、アートはっていう風に言ってるんですけど、僕はこれをね、やっぱり いろんな漫画とか読んでるとね、やっぱそのアニメとか漫画とかゲームとかにね、なんか置き換えてしまうんですよ、自分の中で。だから、だからアニメって漫画ってこうじゃなきゃダメって言われる、こうあるべきみたいなのが自分の中であって、その時点でそのアニメに対して感情をなくしてることなかったかなとか、なんか改めてなんか思い知らされたというか、そこには絶対制作作ってる人の意図というものがあってみたいなことをね、なんか考える、なんか前からまあなんか改めて考えさせられるきっかけになったというか、これね、だからその漫画を見て、その漫画に対する思いを改めて強くできた。やっぱり前も言ったかもしれないですけど、漫画を読んで実生活の何か糧にできる漫画が僕はすごく好きな漫画のタイプの一つなので、だからこのブルーピリオドの10巻を読んで、ちょっとなんか狭まっていたその二次元作品、まあだから他のお笑いが好きな人はお笑いでもいいです、ドラマ好きな人はドラマでも、小説好きな人は小説でもいいですけど、何か創作物、まあ、創作物じゃなくてもいいかもしれないですね。そういうものに対しての視野が狭くなっていたのを、なんかちょっとね、広げられた気がしましたね。っていうのが、この矢口くんと一緒に、なんかちょっとでも、分かった、気になってるだけかもしれないですけどね。でもなんかこれをちゃんと、小回りとか、セリフ回しとか表情で、伝えてくれるこの説得力っていうのは、やっぱブルーこの漫画すげえなって思いますね。なのでね、まあこれまあ紹介文にはまあその美術系のスポコン漫画っていうのは書かれてますけど、だから僕のねそのスポーツをやってこなかったので、スポーツ漫画っていうのが結構ね苦手だったりするんですよ。でも文化部のこういうスポコンの感じは僕ものすごく好きで、だからそういう人にはこのブルーピリオド、まあ話題になっててね、話題になってるから逆に話題になってるから逆に読まないみたいな人ももしかしたらねいる可能性もありますけどね、もうまあちょっとね心に刺さるところあるんじゃないかなと思うので、ちょっと読んでもらいたい、漫画ですね。その最新刊であるブルーピリオドの10巻が、今期の松崎漫画賞の1位を獲得いたしました。おめでとうございます。おめでとうございます。まあそうですね、もう栄えある大賞ですからね。そうだ、ちょっと振り返りましょう。1位が、ブルーピリオド10巻、2位がそのビスクドールは恋をする、7巻、3位が田舎に帰るとやけに懐いた褐色ポニテショタがいる4巻、4位が異世界おじさん6巻、5位が一人ぼっちの丸々生活8巻というわけで、まあこのまあね、でもね最終巻迎えた漫画とかね、いろいろ紹介したいのあってね、とかね、そのメールいただいた中にもね、マジで昨日までは入れようとしてた漫画とかありましたから、そのメールいただいた漫画の中でねとかもありましたし、まあいろいろもう思い悩むの本当苦しいですけどもね、皆さんも素晴らしい漫画ライフを送れることを、祈っております。またね、暑い季節となりますけれども、暑い季節はクーラーの効いた家の中でもうずっと漫画でも読んでてください。で、良かった漫画を、僕に教えてください。というわけでね、また3ヶ月後も行う予定でありますので、その時にねお会いできればと思います。もうかれこれ、前半後半合わせて1時間以上撮って一人喋りしてしまって申し訳ないですけれども、皆さんの良き漫画との出会いが の手助けができれば、幸いでございます。というわけで、以上、お相手は松崎勝利でございました。それでは皆さん、松崎漫画賞2021夏でお会いしましょう。お疲れ様でした。嘘に騙されて